聖書を読みます。はじめに旧約聖書ハバクク書3章の3節から4節を読みます。旧約聖書の1467ページ下の段になります。ハバクク書3章3節から4節。神はテマンから、聖なる方はパランの山から来られる。その威厳は天を覆い、威光は地に満ちる。威光の輝きは日の光のようであり、そのきらめきは見てから差し出る。道からはその中に隠されている。もう一箇所、新約聖書のヨハネの手紙1章の5節から10節を読みます。ヨハネの手紙1章5節から10節、新約聖書の441ページ上の段です。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないという言うなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。祈祷を捧げます。主なる御神、あなたは恵み深いお方です。私たちはあなたによって命を与えられ、あなたの大きな愛のうちに置かれています。それにもかかわらず、私たちは時折あなたに背いて命の道を外れ、この世の空気に飲み込まれています。あなたに感謝し賛美を捧げるよりも、不平さえ口にし、温かな思いやりよりも、冷たい軽蔑を心に抱いたりします。困難を抱えている人の傍らに立つよりも、知らん顔をして立ち去るような存在です。私たち人間の罪のためにこの世界は歪んでいます。どうか私たちを憐れんでください。心からあなたの導きを乞い願います。どうか今一度神の子としての歩みを始めることができるように導きをお願いします。私たち一人一人が おのおのの信仰を振り返り、それぞれの生き方、また教会の在り方、社会の状況が神様の御心、正義や愛に沿ったものであるかをしっかり吟味させてください。そうしてあなたのもとへと立ち返らせてください。私たちの群れには深刻な病を抱えている兄弟姉妹がおられます。また高齢のために体の難儀を抱えている兄弟姉妹もおられます。どうかその方たちを顧みてください。私たちの祈りをどうぞ聞いてくださいますようにお願いをします。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。光の中を歩むと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。使徒ヨハネの名前がついた文書は、まずヨハネの福音書がありまして、その他に手紙と呼ばれるものが3通、聖書に収められています。で、手紙のうち、福音書に一番共通点のあるものはヨハネの手紙1であろうと言われています。で、福音書記者ヨハネとこの手紙の著者は両者ともに、一般にヨハネグループとかヨハネ教団とか呼ばれる同じ教会のグループに属していたリーダーたちであったのではないかと見られています。で、書かれた時期は福音書の方がやや早いと見られていますけれども、同じグループですから両者に、信仰思想に共通点があるのは当然と言えます。文体や用語の共通性も多く見られます。例えばですね、神様を表現するのに神は愛である、あるいは神は霊である、で、今日のテキストのように神は光である、そういう言い方をします。文法の構造でいうと SVC というあの構造です。そうしてまた一種の二元論であると思いますけれども、光と闇というようなその対立概念を用いて自らの主張を展開するということがあります。で、もちろん、それぞれが主張する内容を比較すれば、異なる点も多くあることも確かです。ヨハネグループとかヨハネ教団と呼ばれる人たちのスタートはおそらくパレスチナだと思います。使徒ヨハネの指導によって、最初何人かが集まったのであろうと思います。使徒ヨハネはパレスチナでイエスはメシアであると宣教活動を開始しました。で、彼らはその後いくたびかの曲折を経まして、活動場所も移っていきます。パレスチナに存在し続けて宣教活動をするのが難しくなっていきました。それはもちろんユダヤ教の圧迫です。で、彼らは小アジアの方面へ、今のトルコですけれども、そちらの方面へ移動しながら、新しいグループを少しずつ形作っていったわけです。で、グループができていくんですけれども、やがて1世紀の終わりに近い頃、そこからそのグループの中から グループが主張していた主たる主張とは違った考え方を持っている人が出てきたと見られています。福音書のヨハネの福音書を見るとすぐに気がつくんですけれども、この手紙を含めてヨハネ文書というのは、まあ言ってみれば高度なキリスト論を展開する書物なのです。皆さん、ヨハネ福音書の冒頭を思い出してみてください。ヨハネ福音書はこういうふうに始まっています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。でそこで言葉と訳されている言葉は有名なロゴスという言葉です。だからこれはいわゆるロゴスキリスト論の触りであるというふうに見られています。でどうもそういうこの神学的といいますか、論理的な傾向から影響を受けまして、2世紀にはこのヨハネのグループからは後に異端と断じられたグループが生まれていきます。有名なグノーシスと呼ばれる、グノーシス主義の人たちもおそらくこのヨハネグループから出ていったであろうと見られています。ですからヨハネ文書の背景にはそういう問題があるんですね。でそれを彷彿させるような表現が今日のテキストにも出てきているわけです。この聖書を訳してくださった先生たちは、込み出しに神は光とつけてくれました。これも内容にそういう表現があるからです。神は光、あるいは神は光である。でそういう表現、言葉そのものはとても単純で簡単です。でも神は光である、それは一体何のことかと考えていきますと、どうも中身はそう簡単ではないらしいということが少しずつ見えてきます。どうしてその神は光であるというような象徴的な言い方がなされたのかと言いますと、この著者が生きていた時代には光と闇というような表現でこのいろいろな信仰の問題が言い表されていたんです。もちろんギリシャの哲学というのがありまして、そのギリシャの哲学の用語もヨハネ文書には入り込んでおります。で先ほどグノーシス主義と言いましたけれども、当時の教会の中にはヨハネ集団ですけれども、だんだん信仰に対する間違った考え方が広がっていました。でこの手紙の著者、ヨハネの手紙1の著者はおそらくそれを防ごうとしたんですね。でその間違った考え方とは何かと言いますと、神様と交わるためにはある種特別なこの宗教的な知識が必要だ、知識こそが大事だ、その知識を持つことによって神秘的な体験と一体となって神に近づくのだ、そういう考え方です。グノーシスっていうのは大体それに近いような考えですね。そういう信仰理解が教会の中にだんだんとこの広がりつつあった。著者はそれを何とか防ぎたかった、 そういう状況です。で、そうした考え方がもっと偏っていくと、例えばあなたは神秘体験をしたことがないですね、そういうのは本当の信徒ではないですよ、というようなことになっていくわけです。で、そうなっていきますと、日常生活の在り方などよりは知識によって救われるということの方がはるかに大事だというふうになっていくんです。6節に、私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり真理を行っていませんとあります。で、これは神様と交わりがあると言いながら、宗教的に高度な知識を持ったり神秘体験をするといって闇の中を歩いているんだから、それは偽りですよ、というこの指摘なんですね。神様と交わりがあるというのは決して知識だけのことではありません。私たちは自分のこの体も与えられています。そしてそれぞれが日々の生活をしています。そういう人間の生き様一切を通して神様と交わりながら生きていく、そういうことではないかという指摘がここでなされているように思います。神は光であるとヨハネ教団は神の本質を定義したんですけれども、あくまでも光っていうのは神様の属性です。文法で言えば、神が S で、光は C です。本語です。そこで、主語と本語がもし入れ替わってしまってですね、光が神である、というふうに言ったらどうなるか。問題が生じます。現代は理性とか知性を重視する時代ですけれども、もし私たちがですね、光は神であると言ったら、それは光そのものを神と崇め奉る、何かその現象的な信仰になっていくだろうと思います。まあ、世の中には光を神様としている宗教もあります。崇高なんとかとかいろいろあるんですね。で、それと同じように、神は愛ですという言い方を、愛は神ですというふうに入れ替えたらどうなるでしょうか。おそらくそれは一種の人道主義、ヒューマニズムになっていくだろうと思います。キリスト教信仰はそうではないんです。そういうふうに手紙の著者は主張しているんですね。あるいはまた、光と闇というモチーフは、おそらく創世記の創造物語に影響を受けていると私は思います。創世記の冒頭一章の3節ぐらいでしたからね、光について述べているところがありますね。創世記の創造物語にこういう部分があります。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見て、よしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。光が与えられて、地は混沌では なくなったのです。光があって世界は初めて何というかの輪郭を与えられて、神様の創造世界が形を持ったわけです。そうして光と闇が分けられて、初めて混沌の状況から平穏な穏やかな状態へと、この秩序が与えられています。そのように神様の光、これは私たち人間の内側を照らして、その姿を明らかにするということだと思います。私たち人間が心の内側を神様の光によって照らされるとどうなるでしょうか。ここでこの手紙の著者は人間の罪に言及し始めるんです。7節にこうあります。神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。神という光、イエス・キリストという光の中を歩むとき、私たちは自分の罪に気づかされます。それだけではなくて、そこから光に温かく包まれるような生き方が生み出されていきます。御子イエスの血によって罪をあがなわれ、罪をあがなわれた者同士が心を開いて、今度は交わりを始めます。ですから教会は交わり、コイノニアの集団なんです。それとこの6節にある闇の中を歩むという言い方も、7節の光の中を歩むという言い方も、もともとはこのユダヤ教の中で使われた隠喩なんですね。あのメタファーと呼ばれる一つの方法です。表す方法です。で、この隠喩は詩編や呼ぶ記にも、あるいはコヘレトやイザヤ書などにも出てきます。今日最初に読みました旧約聖書の小予言書のハバクク書のテキストもその一つと言われています。闇の中を歩むのは、人々に嫉妬や憎悪や不信を植え付ける行動であるということが示されて、光の中を歩むことが主イエスの教えを実践することであり、真理を行うことだと言われています。7節には、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められますと出てきます。で、これは人々のための主イエスの犠牲の行為がキリスト者の交わりの土台だという意味で、これこそがこの初期キリスト教の神学の中心と言っても良いのではないでしょうか。使徒パウロがコリント書やガラテヤ書などにも同じことを述べています。もちろん御子イエスの血という言い方は、この主イエスの死について告げる象徴的な言い回しです。キリストの血が私たちの罪を取り除き、神と人との断絶を埋めて、この隔ての中垣から解放してくれるということを表しています。そして8節、自分に罪がないというなら自らを欺いており、 真理は私たちのうちにはありません。そう書かれています。で、これはどういうことかというと、私たちが光の中を歩むことによって継続して罪から清められる必要があるということの説明ではないでしょうか。還元すると、清められても依然として私たち人間には罪の問題が残っている、そういう指摘です。罪許された後もなお罪を犯してしまう弱い私たちの姿がここには現れています。しかし御子イエスの血はすべての罪の許しの完璧な土台なのですから、その血が捧げられた以上、真実で正しい方である神様は救われた後の私たちの罪をも許してくださる、そういう主張なのです。私たち人間には言うなれば罪の性質があると言っても良いだろうと思います。だから許された後の自分について罪を犯したことがないというなら、それはまさしく自分を欺くことです。私たちは毎週の礼拝で主の祈りを捧げます。その中で我らの罪をも許したまえと自分の罪を言い表しているんですね。我らの罪をも許したまえ、自分の罪を公に言い表すことは、真実で正しい神様が罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださることの証人であり確認です。もし私たちが罪を犯したことがないというのなら、それは全くの欺きであって、イエス様の十字架において罪をあがなう神様の行為を認めないということだけではなくて、神様を偽り者とすることになってしまいます。それは間違いなく神への冒涜です。この世には凶慢な人たちがたくさんうごめいています。今、森友学園事件が日々のニュースを賑わしていますけれども、あの報道を見ますと、平気で嘘をついたり他人のせいにしたりする政治家とか役人がたくさん出ているように思います。大事な証拠は開示しようとしない、なんだか情けなくなります。で、それは神様を知らない人たちの姿だと思うのです。自らを神の座に据えたり、相対的な自己であるものを絶対化したり、そういう行動は今日のテキストに照らせば、罪を犯したことがないと言い張っている人間の姿だと思います。私たちキリスト者は神様の前に立たされ、本当に幸いな人生を与えられているなとつくづく思います。心から神様に清められて、イエス様が共にいてくださる幸いを覚えて、感謝を申し上げたいと思います。祈ります。主なる神様、受難節の歩みを導いていただいてありがとうございます。御言葉から私たちの罪深さを思い知らされています。 私たちはあなたの贖いによる許しがなければこの世で平安に生きることはできません。ヨハネ文書の記者たちの高度なキリスト論を私たちはすぐには理解できませんけれども、三位一体のキリスト論の基礎がそこにあるであろうということはわかります。現代は宗教の多元化が主張されている時代です。なぜキリスト教なのか、そういうことが問われている時代でもあります。こうした時代の環境の中でキリスト教信仰を疑う動きもたくさん出ているように思えます。しかし私たちがそうした時代の主張に流されてイエス・キリストをこの私の救い主だと告白する信仰を失うことがないようにお守りください。来週はいよいよ城の手術を迎えます。イエス様の受難の7日間をしっかり総括することができますように、主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の436番、十字架の地にを歌います。